本当に本当に本当に本当にライオンだって知ってます？
はいはい、
近すぎちゃってどうしよう、かわいくってって歌うんじゃないですか。
それも前のこと言いました。
はいはいはいはい、はい、出た出た出た出た出た。論点ずれた。ラジオネーム近藤さん。普通歌紹介しますけどね。ブライトさん、たくやさん、いたらゲストのメンクさん、こんばんは、どまいやどん。
はいはい。
近藤です。
お。
いきなりですが、最近のエムラジに物申したいことがあります。
ほう、なんでしょ
最近は普通歌いっぱい来るじゃないですか。
う。はいはいはい
い
はい。
ろんなリスナーさんの感想を聞けてすごく楽しく聞いてます。
うん。うん。
だが、しかしです。その代わり、最近のお二人のフリートークの時間が全くないじゃないですか。
あー、ですよね。
我々 M ラジリスナーはお二人の予想もさることながら、二人のイチャイチャトークも聞きたいんですよ。もっと言うと、拓也さんの最近の女性関係どうなんでしょうか？彼女と USJ とかファーストキッチンとか行ってないんですか？クッキーとかコレコレしてないんですか？言える範囲で構いませんので、まずはお相手の名前からお聞きできると、それではよろしくお願いします。フリートダンサー。ではでは、近藤でした。ということでね。今ちょうどその話題が出たということでね。本当に本当に本当に本当に、ライオンだ。近すぎちゃっ
4時
て。
間かけて富士サファリパーク行きました。はい、で帰りは眠たくなったので彼女に運転してもらいました。以上です。
泊まり系系バスロン。エムラジ
ー。はい、どうもタクヤでーす。
どうもブライトでーす。
はい、エムラジーです。
エムラジーです。
はい、寒くなってきましたが、皆さんはスタッドレスタイヤ買いますか？
あ、でも雪とか降らないんで。
あ、そうだね、いないよね。
はい、雪はないんですよね。
そうです
もう
ね。
今ミャンマーの方に住んでますんで、もう毎日暑い日々を過ごしてます。
はい、わかりました。
はい、ココイチの10辛とか食えるような感じでぐらい、もう辛いもん毎日食ってる日々です、ミャンマーは。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。斉藤飛鳥がですね、はい、母親がミャンマー人ですよ。
あ、そうなんや。
はい、乃木坂のね。
はい、まあ、そのことも後々の方に聞いていただけると、もっと詳しく聞けると思うので。
はい、わかりました。ゲストで聞きましょう。
はい、
はい、
ではこの番組の紹介をしたいと思います。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。本日は年2回あるダートのレースとなっております。チャンピオンズカップの予想をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第18回チャンピオンズカップになります。中京に変わって3年目ですか、4年目ですか、 3回か4回か、今回がね、中京だと 1800m で行われるレースとなっております。昨年はカフジテイク本命4着でぶっ飛びました拓也です。
どうも、アスカのロマン本命です。3連覇が当たった、どうも僕です。
ありがとうございます。では、これ金曜段階の人気出てるんですかね。
はい
はい、じゃあそれの発表していきたいと思います。一番人気、こんだけ外人外人と言われてる中でですね、古川さんが一番人気になっております。 TM 迅速 6.1 倍。
はい
はい、2番人気サウンドトゥルー 6.7 倍。3番人気がカフジテイク 7.5 倍。4番人気がコパノリッキー 8.3 倍。で、5番人気がケイティブレイブ 8.8 倍。6番人気のオンコロミ 8.9 倍と、10倍以下はこれになっていますかね。7番人気 G、次がロンドンタウン 12.4 で、 グレンツェント、ゴールドドリーム、ゴールドドリーム、グレンツェントですかね。
はい。
っていう形になっております。これ実際どうなんだろうね、人気ね。
いや、まあ全然変わっちゃうでしょうね。
そうでしょうね。
はい。
ではですね、いつ以来ですか？
あの、去年の秋天以来ですね。
ああ、そうですか。
予想は。ただ、乃木坂企画の方でお世話になりましたんで。
あ、そうですね。
はい。
はい、ではその時以来になります。バリアシオンさんです。どうぞ。
あ、お願いします。バリアシオンです。
はい、じゃあ今日はですね、この3名で予想していきたいと思いますので、頑張っていきましょう。
乃木坂企画。あ、すいません。
それ以来、
ね、忘れてた。完全に忘れてました。
いやー、思いっきり出てたでしょ。
いや、もう自分の中であれ3人の中でしかやってないことになった。
あ、放送されてないっていうね。
されてないみたいな、
ね。なるほど、なるほど。
じゃあ、本命行きましょうか。
はい。
行きましょう。
よろしいですか？
はい。
はい。
はい、じゃあ3名、本命で揃いました。では行きましょう。せーの、ドン。はい、じゃあ3名の、本命で揃いました。ブラシさん本命、テーム迅速。タクヤ本命、アオーディ。本日ゲストのバリアシオンさん本命、アポロケンタッキーというふうになっております。では、ブラシさん、テーム迅速いきましょう。
はい。まあ、黒船49は、あの、SK だとは思うんですけど。
うん。
まあ、ずっと連勝してきてて、まあ、エルムで取りこぼしちゃったんですけど、まあ、都では、うん、2番人気1着で圧勝という。
うん。
まあ、2番人気1着っていう形なんで、まあ、ちょっと嫌なんですけど、でも一応、外枠だったら、揉まれずに前行けると思うんで、だ今回、ね、前回勝っちゃったんで、その、まあ、ストレス疲労があるっていうのと、その、まあ、G1 特有の速いペースになって、前が厳しい流れとかってなってしまうと、ちょっと厳しいかなっていう面はあるんですけど、でも、他にいい馬がいなくてっていうのがあって、まあ、S の連チャンに近い感じ、そのエルムステークスはちょっとお気に入ったような乗り方で2着負けちゃったんで、まあそれ学んで都でしっかり勝ちに行って勝ったって感じだったんで、まあ外枠で6倍だったらまあこれでしょうがないんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと消極的なんですけど本命にしました。
はい
はい。
バリさん、テーム実装どうですか？
黒三角3番手。
はい。
このまま、条件戦までずーっと、1600万でずーっと足踏みしてて、で、休み明けからなんか馬が変わったかのように、ダーッと連勝してるんですけど、で、かなり全部圧勝で強いとは思うんですけど、なんとか、1007とか京都の1008って軽いイメージなんですね、自分からしたら。この舞台設定から見ると。なので、ちょっと適性がどうかなっていう面で、もうもちろん勢いとか能力も全然足りると思います。なんですけどちょっと適正の面が見えないっていうところで、
3番手ってことだよね。
はい
はい。僕これも今の今まで本命してたんですけども対抗にしました。僕はね、どこからやったかな、東王子大沼ぐらいかな、まあこの馬、あ、こんな馬いるんやっていうので過去のレースもバラバラバラっと見たんですけど、要は強すぎて負けてるっていうイメージになったんですよね、僕の中では。
ほうほうほう。
要は相手に合わせしまった。
ああ、お気に入っちゃったところですね、
うん、そうですね。ペースに合わせなきゃいけないのかなみたいな感じで、もうその相手に合わせてレースしちゃったんで、捉えきれなかったりちょろっとやられたりみたいな感じになってきてるんだと思うんですけど、まあ、ここしばらくはもう自分のレースに徹して、まあそれでもちょっとまだ合わせるかなっていうふうには僕には見えてるんですけれども、僕ね、この前ね、黒船3区の中で一番黒船に近いかなっていうふうに今のところ見てます。
あ、はい、
うん、走り方にやっぱりちょっと余裕ありますし、僕ちょっとやっぱり L っぽいところが多分にあるかなと思ってる馬なので、
はい、
はい、でまあ一応ねこのリズムで来てるんで、まあ、特に嫌う必要もないですし、古川さんがあまり後ろを意識しすぎて、その遅れて用意ドンっていう競馬にだけしてもらわなければ、ある程度僕は流れても、そもそも能力がやっぱりここでは僕は1枚、まあ、アオーディとかなってぐらい、まあ、抜けてるかなっていうふうに見てるので、要は自分の競馬だけしてくれれば、僕は大丈夫だと思ってます。
これ、武井さん的には、この 逆に早く行き過ぎちゃってバテちゃうっていう不安はありますか？
ない。
そっちはない。
僕はそっちの方がないと思う。だったらスローで用意どんでエルムみたいな形で負ける方があるかなと思ってる、う
ん、去年もなんだかんだで割と前に比重かかったじゃないですか、
うん、
でこれもだから巻き込まれるというか、まあ、人気だから比重が前行っちゃってなんかにズゴンってやられちゃうっていうのはそんな考えなかったって感じですかね。
うん、一応頭の中にあるんやけど、僕は多分ある程度それでも、押し切れるだけの体力もあるし、と思ってるんで。
はい。
うん。
なるほど。
はい。じゃあ僕、本命の青で行きましょうか。
はい。
まあ、そんだけ、テイムのこと言ってて、じゃあなんでこっちが上なんやっていうことになるんですけど、能力はある程度疑いようになるとないと思うんですけど、これ初の人気落ち開いそうなのね、今回。
ああ、そうですね。
うん、それは大きいかなと思って。でそもそも普通に走れば能力上位はもう間違いないんで、
うん、
うん、まあ手も多分崩れへんと思うけども、これも多分安定してるし、どっちが乗りやすいかって言えば多分青地の方が乗りやすくなるとは思うので、
はい、
うん、一応その面でこっちを上には取ったんですけども、能力は僕はテームの方が上かなっていうふうに見てるので、まあ僕は今回これ一騎打ちかなっていうふうに見てるんですけどね。
うん。
皆さん、アウディどうですか？
はっきり言って、もう今の見解聞いて。
うん。
あ、もう素人だなと。うん、本当思いましたね。僕対抗ですね。
でしょうね。
すいません。いや、違うんすよ、違うんすよ、違うんすよ。いや、まあ強いじゃないですか、この馬は。
強いね。
まあそのこうリズムがね落ちてきたところで人気落ちで買うっていうのをダートでやるのはどうなんだとかっていう面もありますけど、
うん、
まあでもジャンポケにヘブンリーロマンスなんで、まあまとまりまとまりなんですよね、これタイプが一応、うん、まあ S 見せてて11って来てましたけど、だからタイプとしては人気落ちころって言って巻き返しっていうタイプでも全然いいし、もともと乗り難しい馬なんで、まあ、人気ない方が気楽っていうかね、やっぱどうしても勝ちに行くと、うん、1頭になると空使うみたいなところがあったので、この馬の場合はやっぱり、うん、まあ、強すぎたがゆえにみたいなのもあるし、うん、なんで、人気落ちでどういう風になるのかなっていうのは、すごいちょっと見物だなと思ってて、まあ、うん、能力はもう当然、ずっと連勝もしてたんで、あるとは思うんで、
うん、
で、こう、使い詰めててずっと着順落ちてきただったらあれですけど、まあ、一応4ヶ月挟んでから、一番に4着って後なんで、まあ、ここでポンと、うん、跳ねてもいいかなと思って人気落ちで、
うん、
なんでまあ対抗にしたんですけどね。
うん。バリさんは
これ対抗です。
そうなるわな。はい、どうぞ。
はい、アオディ、そうです、タケさんがおっしゃった通りずっと一番人気で来てて、
うん、
で自分で動いていかなきゃいけないようなレースをずっとしてたんですよ、 G1 になってから。
うん、
その分今回はそれをやってくれるのが前にいるんで、かなり武豊的にも乗りやすいだろうなっていうのもあって、で包まれるのは嫌なんですけど、枠も結構いいとこ入ったんで、
そうですね、
もうしょうがないですね、これは
しょうがないですね。
はい。
じゃあアポロケンタッキ
ー、はい、でそんな中アポロケンタッキー、うん、自分本命なんですけど、
うん、
でまずこのチャンピオンズカップで去年一昨年カチューマがサンビスタと
サ
ウンドトゥルで、その両方その前の年ですね、サウンドトゥルだったら一昨年、サンビスタだったら、うん、3年前にまあまあいい競馬してて、2年目っていうか次の年に勝ち切るのが2年続いてるんで、まあ、まずそこを頭に入れて、去年まあまあいい競馬してた馬っていうのを探したんですね。そしたらまあアポロケンタッキーが一番しっくりくるかなっていう感じの、まず去年のレースを見た感想だったんですね。で去年この馬5着で、
はい、
その後東京大賞典、
うん、
でこのなんつうかこのレース今年の人気どころまとめて差し切ってるっていうか勝ち切ってるんですね。
そうですね。
だから破壊力はあると、
うん、
ただそれをどこで見せてくれるかっていう感じなんですけど、
うん、
で、この秋3走目なんですけど、
うん、
2走前、かなりきつい競馬してるんですね。
してますね。
これ地方なんですけど、地方にしては稀に見る4頭の叩き合いを制してるんですね。
うん。
ですね。
うん。
で、JBC、もうこれかなりのメンバーの中2番人気になって、で、まあぶっ飛び。まあこれはしょうがないと。で、まあ引くぐらい負けたんですけど、うん、まあそれはいいと。このままかなり巻き返し能力が高いと思ってるんで、
うん、
全然負けてくれてよかったと。
うん、
で、今走、っていうか今回、外枠入って、かなり乗りやすい枠っていうか何でもできると思うんで、
うん、
破壊力にかけてこれ本命です。はい。
村さんは？
いや、もう今の見解聞いて、ほんと素人ですね、ほんとに。
本当に。いや、もうやめてくれ。
黒三角です。すいません。もうね、違うんすよね。違うんすよ。2走前のね、日本テレビ4番人気1着で勝ったら、それは前走無理でしょっていうのは、まあ当然あるじゃないですか。まあ2秒2はちょっと負けすぎかもしれないですけど、でも、まあ別に、ね、ここに向けては別にね、そんな地方でいくら頑張ったってっていうのもあるし、で、ね、昨年5着、あの時もね、いい感じに人気落ちてきたんですけど、まあ、この馬団地比なんで、やっぱり根は。
うん。やっぱり、そうね。
テレンコバなんですよね、人気でこのっていうのがあるから、うん、まあブラジルカップとかも 1.7 倍飛んだっていうのもあったし、だからそういうのあるから、やっぱり、
ね、それがあるのよね。
そう、人気落ちでっていうタイプだと思うんで、
うん。
うん、
だから、まあ今回、だから全然人気落ちるんだったら、まあ単純に団地比の人気落ちって、丸×丸で買っていいだろうっていう思いますけど、
うん、
よく団地比の丸×丸って昔から言うじゃないですか、金満で。
そうですね。
はい。なので、全然、別に、まあ、他にいいのもいないっていうのももちろんあるんですけど、まあ、これでいいでしょ
う。
うん。うん。
いいですね。僕、一応5番手です。
おぉ。
ごめん。僕、ごめんなさい。僕、1、2、3。僕4番手です。
はい。
あ、4番手でいいねんな。これ結局、ブラジルカップ、がっつり負けてるんですよね。
はい。
で、ミヤこれ、綺麗に巻き返してますよね。
はい。
で、これ、ね、その前にもね、鳴滝で、ドカンと負けた後に巻き返したりしてるんで、これ結構巻き返す馬なんですよ。
はい。
うん。
うん。で、今回、一番巻き返せる可能性がある、っていう馬を見たときに、これかなーっていうふうに見てたんで、まあ人気も落ちましたし、で、2走前4頭立てで頑張って伸びてきてっていうポテンシャルをある程度見せてるんで、G1 になればこういうポテンシャルがあって、無伝送盆走で力、力を出せてた今の巻き返しがあるならば、まあこういうタイプかなーっていうので、僕も一応印は打ちました。ただ、その、バイチちゃんが言われてた、その去年の、なんですか、その、リピーターみたいなイメージ
一回ダメだったのが 2年目で来るってやつ。
そう。うん。僕、それは、一応、黒三角にしたのに、に取ったんやわ。
ああ、違うまでってことです。
うん、そうです。じゃあ、以下の印をいきましょうか。
いきましょう。
はい。いいですか？
はい。
はい。
はい。じゃあ、出そろいますので、以下の印いきたいと思います。せーの、ドン！ああ、そうか、場所で打ちか。そうだね。はい、以下の印出そろいました。ブラさん、対抗はオーディ黒三角、アプロケンタッキーの白三角かフリテイク。はい、拓也、対抗がテイム迅速、黒三角かフリテイク、以下アプロケンタッキーにキングズガード。バリアシオンさんが対抗はオーディ黒三角、テイム迅速、以下モルトベーネ・グレンツェンとコバノリキーと。いうふうになっております。
またタクヤって4番目まで一緒やないかい。
そうですね。じゃあカフジテイクさっき行きましょうか。はい、これじゃあ僕さっき行きましょうかね。まあ本来ならね、このまま本命にしたいんですけれども、まあ理由は大好きだからということなんですが。
感情論だ、感情論。
結局そのさっきバリさんが言ってたみたいに、去年のパターンでっていうのであれば、これ一番僕適してるかなと思ったんですよね。サウンドツルーが去年追い込んで、大外を超分回して届かなかった、2年前か。で、それが去年学んで、最高峰からだったんですけれども、馬群の間を出てきてっていう、追い込みの仕方をしたんですね。 で、各自が去年、まるっぽその2年前にやったサウンドと同じやり方をしてるんですね。大外分増しで届かず4着と。
うん、
で、今年、まあ、案上変わってるんですけどね。まあ、ルメールさんなんで、そんな、そう大外回しはしないと思うので、うん、真ん中抜けてきて、これ僕、CS で見てるんで、真ん中抜けてこられると思うので、真ん中抜けてくる追い込みをすれば、僕、届くかな、まあでも、ある程度来れるとは思うので、頑張って、これ僕、黒三角にしました。村井さん、4番手ですか。
はい、これはまあ最後の最後に抑えたんですけど、はい、まあ、その、さっき言った、その前年に経験してて、今年っていうのもすごいわかるんですけど、なんかやっぱりこの馬って S っぽいから、その、やっぱり今の感じが下り坂に見えちゃったんですよね、この着順の推移がね。なんかこ、もう一回ここから1に来るってイメージがわかなくて、大体なんか、その、1年目経験した時があまりにも経験がなさすぎて、条件戦から重賞ですぐ G1 とかぐらいで、で、ちょっと、着順悪く濁して、でもう一回重賞とかで経験してある程度勝ってきたりとかして、もう一回来てくるっていうパターンが多いんで、なんかこの着順の 3,5,2,4,5 っていう感じがじわじわ下がってるような風に見えたんですよね。だから、その意味でその2番人気5着からって言って軽くじゃあコロって巻き返すかって言ったらまたちょっと違うかなと思って、まあでも機種とか変わってるからまたちょっとね、馬のイメージも変わるかもしれないから、一応まあ2番人気5着でストレス疲労はないので、でまあポテンシャルはもちろん見せてるからっていうのがあるから、まあ一応抑えたって感じですね。
うん、まあそのキーですね。
はい、なんならもう追い込みはもう今回全部キーです。
うん、
おう、
今回テームいるんで多分かなり途中から速くなると思うんで、
うん、
多分後ろの馬もなし崩し的に足は使わざるを得ないんで、極端な追い込みは多分効かないとっていう予想です。なんでもう全部切ります。ね、はい。
了解です。ブラスは終了量よね。
そうですね。
僕じゃあさっきキングズガードいきますわ。
はい。
はい、
これね、今回出てきてるメンバーの中で前走見せたパフォーマンス、前走だけね、
うん、
見せたパフォーマンスで一番グイグイ感があったのがこれ。
うん、
うん、でいかにも去年のカフジテイクなんよね。
あ、グイグイ感って意味でね。
うん、
はい、
で安城もあのお兄さん騎乗停止かなんかで、あ、変わったと思ったら弟っていうね、
なかなか素晴らしい。デムーロからクリスチャンデムーロ的な感じですよね、これだから。
うん、なかなか。まあおそらく大外確定でしょこれ。
外回すってことですかね。はい。
うん。で、藤岡ポーターの方が工夫したりしますよ、うん、下手に。下手にっていうか。
まあ確かに、あの、ユースケよりはね。
まあでも、これはもうまさにその前2頭が前を潰した後の3着着付け飛んでくるっていう意味で、一応、CC は打ちました。
はい。
はい。はい、まあ一応、グイグイ感とね、まあ去年の4着から何も学んでないかって話になるんですけども、まあちょっとやっぱり、あっと思ったので、一応、CC は入れました。
あ、俺、これ、打とうかな。
うん、瀬尾さん、モルトベーネ。
はい、うん、まあ、さっきも言ったんですけど、テイエムが早めに動くと。で、多分他の人気馬もテイエム楽に生かしたくないんで、コーナー、4コーナーくらいからもうダーッと流れて、うん、多分体力寄りのレースになると思うんで、そういう時に、その展開になった時に頑張れそうな2頭が、白三角なんですけど、
うん、
要はこのメンバーでは割と体力によってて早い上がりとかではなく、こう我慢比べに向いてるそうな馬を2頭選んだって感じです、うん、
なるほどね。
はい、
じゃあそのまま続きでリッキーを。
あ、コパのリッキーはこれ前走戦に使って、
うん、
今回大幅延長で逃げれればって感じですね、うん、ただこの人気ならもう買わないです。
そうやね。
はい。だから、
もうこれだ
もし出遅れたら、
出遅れた瞬間絞るよね、これ。
はい、そうなんです。逃げれて、他が動けなければ逃げ切るんじゃねえかな、みたいな。
うん、うん、うん、うん。
これはもう別枠です。
そうですね。
はい。
僕、ちょっとコマのだけ出しとくと言いますね。
はい。
これもバリちゃん言ってたみたいに、これぐらいのロートルになってくると、何か活性させるのに、こうやって線に使うっていう手は僕は悪くなかったと思うよね。
はい。
で、大外ぐるーっと回ってきてるんで、その S を見せたってわけじゃなく、L で、 弱い相手にをちょっとある程度飲み込み気味でなんとか適応したという感じで活性だけになったと思うので、今回まあ内目の枠引いちゃったんですけども、その延長でポンと前へ行ってしまえれば、多分2番手とか TM とかが後ろを意識するんで、その部分いけるかなというのを僕も一瞬考えたんですけども、
うん、
まあ出遅れた時点で即死やっていうことと枠が最内に入ったので、
うん、
まあこの人気なら僕もいらないかなと思って一緒に同じような感じで消えました。
そう、さすがにこれ9倍、今8倍とかですね。
そうなんです、そうなんです
。はないですよね。20倍とかがつく予定だったんですけど。
そうですね。
もちろんこれだったら買えないんで。
わかりました。皆さん、リッキーしたことありますか？
まあ、だから、まあ、地方の G1 と中央の G1 だと、まあ、こう、摩擦が違うから投げちゃうかなって感じですよね。
うん、そうですよね。
はい。
あとね、ちょっとグレンテンとは僕ちょっと実は悩んだんですよ。これ、精神力タイプですよね。
うん。
ですよね。これ、もしかしたらきついペースになったら僕も変われるかなってちょっと若干思ったんやけどね。
うん。
うん。ただ、強かったかなと思った時よりはまだちょっと戻りきってないかなっていうのがあったから、印は最後落としたんやけど、うん、これはちょっと僕も考えてました。じゃあここから先ちょっともう軽めにパパッと聞いていきます。ブライさん、じゃあケイティブレイブを。
ケイティブレイブ、これはね、やっぱりね、1番人気3着から3番人気2着に変わったんで、まあ、やっぱりここでそこそこ走っちゃったっていうのがあるんで、でこの馬もともと逃げ馬だったんですけど、まあ、
そうですね、
最近差しが板についてきてるんで、まあ、ある程度控えるって考えたら内枠で控えてどうだろうと思ったんで、まあ、距離ももうちょっとあった方がいいかなと思って、なんで切りましたけどね、短縮だったら。
なるほどね、
はい、
僕はこの馬単純に中央の G1 では弱いと思ってるんで、
うん、
うん、多分いらないと思いますね。バリさん、じゃあ、のんこの夢。
のんこの夢はちょっと千番になっちゃったんで、
うん、
もう完全に G1 では、
うん、ですね、
買いたくないてか買えない感じですね。もう
これ村さんあるよね、マカ引き感じよね。
そうそうそうそう、ちょっと落ちちゃってきてて、
そうよね、
でいいとこ見せかけたけどやっぱダメかなっていう感じでと思いますね。
ただ前走の武蔵野の4着はマカ引き の前走よりはちょっとグイを見せたかなっていう感じを僕もしたんで
まあはい、
だから着付けギリでありかなとはちょっと一瞬考えたけど、まあ、この2期やったらまだ弱いにかけた方がいいかなと思って。
でも前世紀の走り考えるとやっぱ着付けどうのっていう買い方したくない馬ですからね。
そうですね。いい馬だったね。
本当そんなに気性悪いんですか。
いやそんなこともないと思うけどな。
なんで千馬にしたんですかね。
ね。
なあ。
よっぽどトワイニングの血を残したくなかったんでしょうね。トワイニング、
うん、嫌がらせだ。
これ以上ミスプレいらねえよみたいな。
じゃあブラスさん、サウンドトゥルー。
サウンドトゥルー、これはね、だから前走でやっちゃったんですよね。だからこれ、本当は混交で買いたいんですけど、だとしたらやっぱり2回凡走とかっていう挟んでスローで凡戦でっていうのをやってほしかったんで、やっぱりやっちゃった後に来るタイプじゃないかなっていうのあるんで、
うん、
これ F でいいですか。
F です、じゃあはい、 F ですね。
バイちゃんもこれ一応人気なんで一言。
はい、これもうそもそもこの馬、普通ダートで G1 に来る馬って、ダート連勝してきたりっていうのが多いんですけど、連勝経験がほとんどないんですね。
うん、
条件戦の時に1回と、オープン特別から地方重賞の時の1回。なので、まあ、勝った後は買いたくないっていうのがまずあって、うん、それと、JBC クラシックはもう地方じゃありえないくらいの着順で差し切っちゃったんで、
うん、
で今回多分一番人気になると思ってるんですよ、うん、自分はこれが、うん、だから去年ほど我慢できないだろうと、鞍上も、
うん、うん、なるほど、
なんでもう完全に体力もストックもないし、そこまで後ろにも引っ張れないんで、多分中途半端に動いて、うん、まあバグにっていう感じだと思います。
はい、僕もこれ F です。で、見解はもう今お二人の言われたことをそのまま僕の意見として出してもらえば結構なんで。はい。
はい。
あと、ブラさん、じゃあ、ゴールドドリームどうです？
あ、これも、例えば、さっき言ったね、アポロケンタッキー、盆走後で買ってるわけじゃないですか。
そうなん
だ。だから、ゴールドドリームも買えるじゃんって。
うん、
2番人気5着なんだから人気を軽く、で今回落ちて買えるじゃんって思うかもしれないですけど、だからフェブラリーまでのあの感じとやっぱりそのあこれは崩したなって感じがあるんですよね、どうしても。その、アポロの場合は2走前1っていうのがあるからリズムは崩れてないじゃないですか、1があるから。でしかも2着馬がサウンドトゥルーで G1 馬に勝ってるわけだから、ここで能力を見せてるわけだから、その8っていうのがむしろ何かしらの理由があって2秒に負けたんだなって感覚になるんですけど、こっちはやっぱりフェブラリーで1ってしてて、その後で14、7、5ってきてるんで、っていう感じがあるんですよね、やっぱりどうしても。だから2走前に1とか挟んでたらまたちょっと違うと思うんですけど、あとやっぱりどうしたって東京戦力の適正の馬でフェブラリーとかも来たと思ってるから、去年もがっつり崩れたんで、まあいいかなと思って。あ、まあ一応 C っぽい馬だあったっすけどね、でもまあいいでしょ。延長は
そう、僕な、結局最後切ったらそれなんや。僕もね、これもちょっと悩んでたんやけど、これ僕は中央のタトゥース向きの馬やとは思うんやわ。
はい、
だからここで巻き返せるスタジオは絶対にあるかなと思ったんやけど、これね、短縮の適性を見せすぎてるよね、この馬。延長1個も来てないのよ。
2000とかだと全く投げちゃいますしね。
そうなんよ。だからなぁと思って、ちょっと僕も評価としたんやわ。ただ、だからそれをムーアでどうされるのっていうのがちょっと怖いなとは、ちょっと思ったんやけどね。じゃあ、バリちゃん、ロンドンタウン。
ロンドンタウンはこれスピード競馬向きなんで、自分の今回のイメージっていうか想定とは真逆なんで、もう買いません。
そうですね。
はい。
あとではラスト、ブライさん、三つ葉と、ローズプリンスさんももう6文字ずつぐらいで言ってください。
ローズプリンス
6文字もう今ので4使っちゃった。今ので4使っちゃったので、もう20文字ぐらい使っちゃった。もう
ローズプリンス多分内枠だったらなと思いましたけど、なんでオーズ、
まあ三つ葉もいいですよね。
三つ葉と枠変わったら、ちょっとローズプリンスでも買おうかな。
まあ、破壊力は一応、ローズプリンスでありそうですけどね。三つ葉はもしここに来るんやったら、シリウスの8がなんやねんってなるからね。
まあ、そうっすよね。
こいつだって、その前の重賞も大敗してるもんね。
そう、負けるときは負けます
から、ね。あんたですか。はい、あんたですもんね。だからまあ、ちょっとしんどいよね。
基本やっぱり、交互系って感じですもんね。
ですもんね。
はい。
じゃあ、おさらいしましょうか。
はい。
はい、はい、じゃあ、ブライさん本命、テーム迅速、対抗が、アオーディ、黒三角、アポロケンタッキー、白三角、カフジテイクに、キングズガード入れるかなっていう感じですかね。
そうですね。
はい、拓也本命、アオーディ、対抗、テーム迅速、以下、カフジテイク、アポロケンタッキー、キングズガード。で、本日ゲストの、マリアシオンさんが本命、アポロケンタッキー、対抗、アオーディ、黒三角、テーム迅速、以下、モルトベーネグレンゼント、コパノリッキーと。上印さんとはもうほぼ、かぶりですか？
かぶりましたね。です
ね。僕のアポロとカフジが逆になれば、もう全かぶりだね、3人。はい。ね、てか僕のブラッシュさん、上4と総かぶりやもんね。
そうですね、4とかぶってますか、完全に。
そうですね。
はい。
はい。まあ、当たるでしょう。
これは当たると思うけどな。
うん。では皆さん、これあとよろしくお願いします。
はい、じゃあコーナー行っちゃいましょうかね。
はい、はい、
はい。じゃあこれちょっとねプレなんですけど、
いい、
新コーナーってことにしましょうか。
はい。
ありがちプロフィールのコーナー。
イエーイ。
さあ、ありがちプロフィールのコーナーでございます。
ほう。
このコーナーですね。私が出すお題に対して、そのお題のありがちなプロフィールを皆さんに考えてもらおうという、まんまです、まんま。で、第1回目のお題が、まあ、名馬、名馬です。いつメール来てまして、
ほう。
まあ、僕がちょろっと言ったら、その名馬に関する、こういうプロフィールはどうだろうっていうのを送ってくれた人がいたんで、
ほうほうほうほう。
それ、ちょっと例題気味で紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、近藤さん。おい。
はいはい、
これ完全にあれだろ、もう、あの、身内ネタだと思われるだろ、これは。完全に お願いしたとか思われちゃうだろうから。お願いしてないよ、俺は。はい。ありがとうございます、いつも。
はい。
はい。名盤のプロフィールで、ということで。
うん。
じゃあいきますよ。結構ね、数をくれたんで、ちょっと厳選しますけども。
ほうほうほう。
競走馬になるためのゲート試験は連続で不合格する。次失敗すると競走馬になれないという状況で、なんとか9大点で合格するって。ゲート試験、ちょっと失敗しちゃうっていう、ね。
はいはいはい。
まあ確かにこう、G1 勝った時にゲート試験でこの馬は2回も落ちてて、みたいなエピソードがあってもちょっと面白いですよね。
うんうんうん。
で、じゃあ次行きますよ。
はい。
デビュー戦スタートは案の定大きく出遅れるが、最後の直線鋭く伸び、後続に大差をつけて勝利する。あ、ありそう。っていうか、まあ、これ、牧場のブリッツですね。
なるほど、なるほど。
ブリッツっていうのが出遅れるんですよ。
はい。
で、函館の1000メートルで出遅れたから、これはもらったとかっつって、他の騎手が思ってたら、うん、あっという間に大差つけちゃって、レコード勝ちみたいな。っていうのがあったんですけどね。じゃあ、次いきますよ。
このブルボンがそうなったよね。
あ、ブルボン。
大差ではなかったけどね。
あ、ブルボンね。
うん。
ブルボン差しでやって、金層で勝
ちました、ね、
最初
ね、
はい、うん、ダービーは危なげなく勝つが、ゴール後に激しく暴れて騎手を振り落とすオルフェ的な感じでしょうかね。これ菊花賞だけど、
そうやね、うん、
オルフェはデビュー戦と菊花賞で振り落としましたからね。
そう、そうやね、
そう、デビュー戦で振り落とした後に菊花賞勝った後も振り落とすっていうねっていうのありましたね。じゃあ次いきます。
はい。
凱旋門賞に挑戦するけど勝てないだって。あー、なんかわかる。カスケードとかそうですもんね。これも巻き場だけど。なんか、そう、いい馬なんだけど、ちょっと海外の壁にはみたいな、また、
はいはいはい、
次世代の馬に託す的な感じがあって、
はいはいはい、
ちょっと続きを意識させるみたいな。晩年は本来の競馬ができなくなり、もう終わったという評判が大半の中、最後の有馬記念で勝利する。
ああ。
で、勝利ジョッキーインタビューが感動ものっていう。
うん。
ああ、まあ、オグリとかそんな感じですかね。
東海帝王とかね。
ああ、そうか、東海帝王もそんな感じか。
ジェンティも勝っちゃう。ラストなんか勝っちゃうみたいなね。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
あ、いいですね、これ。
うん。
まあ、以上、こんな感じでくれました。
はいはいはい、ありがとうございました。
ああ、ありがとうございます。じゃあ、これちょっととりあえず、うん、じゃあ、ちょっと募集をかけてみましょうか。
はいはいはい、はい。
とりあえず、名馬ってことにしましょうか。名馬のプロフィールでこういうのがあるんじゃないかなっていう。
はいはい。
で、まあ、次回とか、ある程度集まったら、また別のにしてみましょうかね。
うん、うん。
はい。ということで、メールありがとうございます。
ちなみに、ブラスさん、1個ありますか、
はい、名馬のプロフィールですか。
うん。
名馬ね、やっぱりなんか、挫折味わった方がかっこいいと思うんですよね。
うん、
挫折。まあ、やっぱりあれじゃないですか。あの、デビュー前とか、その、生まれて直後とかに、一回、なんか、
ああ。
瀕死の渋滞みたいなのがあるけど、精神力でなんとかして、競走馬まで持っていくみたいな。
うん。
っていうのはあるかもしれないですよ。
なるほどね。
名馬に、ありがち。
はいはいはい。
サンデーサイレースとか。
うん。
そういう。拓也さんどうですか？
そうやね、確かにね、そういう不幸、そうやね、不幸のあれはあるかな。あの、スペシャルウィークとか、あの、あ、お母様亡くなって馬に育てられたとかね。
そうだね、ありましたね。はいはい。
うん。
難しいな、そう考えると。
うん。
途中で馬主が脱税で逮捕されて変わるとか、そういうのいいじゃないですか。なんかありそうだ。なんかあったの、あったでしょ、こんなの。はい。というわけで、まあ、ちょっと正式コーナーになるかちょっと置いといて、とりあえず、
はい。
かけてみましょう。
うん。
はい。じゃあ、もう一個コーナーあるんで、そっち行きましょうかね。うん、
はい。
あなたの思い出の馬。そう、ここはイエーって言っちゃダメというふうに、
ね。ダメだとかね。はい。
反強制的に拓也さんをこう。はい、
黙らせるみたいな、
黙らせ指導したんですけどもね。はい、じゃあ このコーナーですね、まあ、単純にその通りですね、あなたの思い出に残ってる馬を紹介してそれについて語ったりするコーナーなんですけども、
うん、
はい、またいただきましたんで、
はいはいはい、
いただきます。ラジオネームバンビさん、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。村地の皆さんこんにちは。
おい、
僕は競馬歴2年のおじさんですが、
はあ、
過去の名馬を知っていくうちにとても興味ある馬に行き当たりました。
ほうほうほう。
その馬の名はグラスワンダーです。今の時代レース映像ならニコニコ動画でも YouTube でも見ることができますが、
うん、
やはり実際に現役時代の空気を知っている人間にしかわからないものがあるでしょう。もっと早く競馬を始めていればと悔しい気持ちでいっぱいです。
うん、
そこでグラスワンダー現役時代に競馬をたしなまれていたお二人にとってグラスワンダーがどのような馬だったかっていうのを教えてください。スペシャルウィークグラスワンダーエルコンドロパサーの3頭で順位をつけるならどうなるかも教えてください、お願いしますということで。
あ、
なるほど、これはね
永遠のテーマやな。
永遠のテーマで未だに分かれると思いますよ、これは。もう相入れないっていうかね、うん、はい、
これグラスワンダーの前年がスピードワールドだったっけ。デビューして3戦4戦目か朝日が勝つときに、
はい、
スピードワールドみたいな馬なんやな、やったなっていう印象がすごいあったんやわ。これあれですよね、伊崎さんやったっけ、
はい、
バルゼンスキー以上の馬が現れたって言われた馬ですよね。
そうで、三宅アナウンサーも朝日杯勝ったときに、うん、マルゼンスキーの再来って言いましたからね。
そうですね、
はい、
とにかく破壊的な馬やったよね。
怪我があったんで、それより前はもう本当にどこまで強くなるんだろうみたいな感じでしたよね。
そうそう、だって、新馬戦コンマ5秒、アイビーステークスコンマ8秒、形成杯1秒、クラス上がっていくごとに着差広げてたからねこいつ。だって朝日杯負けようがなかったからね。
逆になんであんな程度しか着差つけられなかったんだって思いましたからね。
なあ、出抜いたかなと思うよね。
まあ中山だからかもしれないですけど。はい。まあでも僕はでも言うても、でもグラスアンダーが現役の時見てないんですよね、そんなに。
ああ、なるほど、ね。
特に3歳の時は。
はいはいはいはい、はい。
僕メジロブライトしか追いかけてなかったから。
うん。
だからアニマのメジロブライトが2着した時のアニマとか覚えてますけど、
うん、
あんまグラスをメインにこうグラスグラスって感じで追っかけてなかったんで。
なるほどね。
あれと強さ知ったのも後からなんですよね。
ああ。
だから拓也さんの方がちょっとイメージがあるかもしれないですけど。
そうやね。まあ、要は言われてるそのエルコンドルスペシャルグラスっていう中ではこれが一番その破壊する馬だよね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、毎日王冠アルゼンチンはまあええわな。しゃあないわ。
はい。はい、
長期休養明けでな、怪我してきた後で。はい、で、僕、有馬記念実はこれ本命で。
はい。
太鼓メジロブライトで。
はい。出た自慢。
はい。もうドカンと当てたんですけども。
はい。
もうこの時はね、僕、絶対勝つって思ったね。
それはなんか、それアルゼンチン6着からなのに思ったんですか？
やっぱりね、その、前の強さがやっぱ強烈に頭に残ってて、ここで4番人気に落ちるかみたいな、
はいはいはい、
もうこれしか見えてなかったね。
へ
え。うん。でやっぱその後びっくりしたのが KO ハイスプリングカップ。
あ、そう、1004対応しましたもんね。
そうなんですよね。 1100m 短縮で、
はい、
最高峰ズドンと、
はい、
させますかみたいな感じからさしましたからね。
来ましたね。
一からね。
はい。
エアジハードね。まあだからその後、エアジハードに負けたのは、まあちょっと早仕掛けやった。まあでもそれはグラスワンダーの能力からすると言いたくないからな。早仕掛けやったからっていうのをね。
だ怪我してから左回り苦手説ありますもんね。足かばってたからっていう。だからほら、
ね、
名称王道にほら、毎日王冠で花さまで詰め寄られたり。
そうだね、詰められてるもんね。
負けられないぞ、
う
ん、負けられないぞ、外から名称、グラス名称っていうのあったじゃないですか。
そう
やな。青島の、花さ、
うん。
だってあれ、有馬記念だったら多分名称王道15馬身ぐらい話してますよ。
そうです。
そう。
まあだからその後、宝塚記念で、スペシャルウィーク、ぶっちぎってるんで。
はい。
もう強さは疑うことないですよね。
うん、
ただ、だから一回根幹でやらせてみたかったよね。
ああ、確かに、だから、
あのね、そう、2400でね。
まあ、とりあえず、怪我を置いといて、東京24とかね、そういう、東京空き店とかね、そういうとこでがっつりスペシャルとやってどうなったかっていうのを見たかったですよね。
う
ん、
そうやね。
はい。
で、まあ、最後の有馬記念、僕、これはもう未だにスペシャルウィークは買ったと思ってるんで。
まあ、あの写真判定のあのとこ以外は全部買ってたってらしいですかね。
うん。あとは、まあ、まあ、それね、一番最後の宝塚記念、怪我したけれども、あのオペラを3、4コーナー上がっていく姿。
あれ良かったですよね。
うん、やっぱりあれは良かったかな。やっぱあれがクラスワンだよなと思って、まあ、怪我しちゃったけれどもね。
そう、あれ、しかも調教すごい良かったらしくて、その、うん、日経賞と慶応杯で負けた感じと全然違う調教だったらしくて。でこれはと思って、
うん、
の尾形調教師も思ったらしいんですけど、まあ、あの怪我があ
って
っていう、
ね、
いや、うん、あそこでだからもうちょっとやってたらもうちょい世代交代が分かりやすくしてなってたのに、
うん、
あれで競馬人気落ちた感ありますよね。ちょっと
そうやね、
あのもやもやしたまんま、なんか貴乃花が一回も朝青龍が貴乃花破らないまま朝青龍の時代来ちゃったみたいな感じ。そういうのと一緒で、やっぱり世代交代うまくいかないと、なんか、もやもやするんですよね。
まあ、確かにそうだね。どう、3頭の中では、序列的には、イメージは
100とかって言われてもちょっと分かんないですけど、僕は、まあ、とりあえずじゃあ、安定感とかも全部ひっくるめて、
うん、
僕が順位つけるんだったら、これは僕個人的な感想ですよ。
うん、
これは恨みっこなしで。
うん。
エルコングラススペシャルかな。
うん、なるほどね。
うん、スペシャルは本当に安定感だから、例えば10回走っての着順の合計がとか、なんかまあポイントがとかっていうんだったら分かんないですけど、
うん、
1回でってやっちゃったらちょっとやっぱりな、まあいい馬ですけどね、うん、まあエルコンかな、エルコンかグラスかな、
うんうん、
エルコンとグラスはちょっと迷ってて、まあ3番手はスペシャルっていうのは僕の中ではありますけど。
なるほどね。
はい。高橋さん、スペシャル好きですもんね。
僕は今回やったらスペシャルかな。
ああ。
うん、今回やったらやっぱり上2頭には勝てへんかな。
でも、ジャパンカップのあれはどうなんですか？エルコンとスペシャル。
そう、だから、あの時は、スペシャルがやっぱり菊花賞の後やったっていうことと、
はい。
ちょっとパワー勝負になったやんか、あのレース。
はははは
な、エアグルーブ。最後その前の行ったチームの力の押し切り合いになったのか、
はいはいはいはい、
だからちょっとパワーっていう意味ではスペシャルはちょっと劣るんかなと思ったけどな。
まあ決闘的にはそうっすよね。
うん、だから2400っていうよりかは2500の有馬記念みたいなイメージのレースになっちゃったかなと思ってたんで、
はいはいはい、
うん、まああとね、岡部さんやったしね。
そうだ、あの時岡部なんですよね。
そうなんです
ね、岡部でよれてましたからね、結構、
うん、
よれよれでしたからね、
うん、
まあ、別に岡部悪くはないんでしょうけど、でもまあ乗り換わりでいきなり、ね、そんな気性もいい馬じゃないから、
そう、であと476キロやったし。
まあそこそこ菊花賞でも作ったでしょうしね。
いやでも、まあ、パリちゃんはイメージ的にどんな感じ？
そう、パリちゃんは
自分多分その当時まだ小学生にもなってないくらいじゃないですか。
後からこう競馬を知って3頭は知ってるわけじゃん、はい、一応3頭どういう馬か
っていうの知ってますけど、
なんとなくじゃあどれが一番強いって思ったらどれにする？
やっぱエルコンドルパサーかな。
あー、そうだよね、
印象値としてやっぱ凱旋門、
うん、
ってやつがあるんで、
ジャパンカップもちぎってるしね。
確かに、
うん、エルコン言うても凡走がないですからね。
そうなんだよね、
はい、3がないですよね、エルコン3が全部2です、
ね、日本までエルコンの前走った馬ってサイレンス鈴鹿だけなの？
そうですね。
ああそうなんだ
な。
で国海外入れてもモンジュと、
うん、あとあのイスパン賞で負けた馬な、
クロコルージュ、
クロコロジュ、うん。
ああ、
うん。だけだよね。だ
全部連帯しましたからね、この馬。
そうです、そうです、そうです。
はい。
じゃあ、なんかサイボーグみたいなイメージなんですか？
そうですね、どっちかっていうと。
このコリュージョの時も海外初戦やからさ、
はい、
まあ、手探りの部分もあるやろし、
なるほどな、
サンクロ大将は圧勝やったからね、
タイガーテヒールとかその辺には相手しないですからね、もう。
そうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかっこいいじゃないですか、そういう方が。
確かに確かに。
聞かれちゃうんで、そういう意味ではやっぱグラス。スペシャルウィークはやっぱり、まあその、お母さんがっていうのはありますけど、まあサンデーにマルゼンスキーで、まあ血統もしっかりしてる、日本古来の血統しっかりしてて、で、まあ武豊でって、まあ超一流じゃないですか、まあまあまあ。
まあ特に巨人やね。
うん、まあグラスもまあ外国サンバで血統はめっちゃいいんですけど、
うん、
でもなんかやっぱりグラスはやっぱ、その挫折っていうのがあるから、
うん、そうね。
その分なんかちょっと惹かれちゃうっていうのはありますけど。
うんうん、
はい。はい、そんな感じですよ、バンビさん。
はい。
はい。少しは参考になったかな年寄りの意見が参考になったかな年寄りのおじさんって言ってるんで、バンビさんも結構、でも最近始めたって面白いですね。結構いい年齢で最近始めたってあんまりいないと思うんで。
そうですね。
はい、おじさんって言ってるんで、まあもしかしたら謙遜してるだけかもしれない。うん、本当は15とかかもしれないですけどね。
いや、やばい。
15はでいいか。はい。はい。まあ、ぜひぜひ、またもし、この馬どんな馬だったのみたいなのがあったら、何でもお答えしますんで。はい。
はい。
もうカンファーベストから何でもお答えしますんで、カンファーベストから、はい、レガシーハンターから何から何まで、ファイトコマンダーからサイレントハンターから何でも答えますよ。宮城ロドリゴからサイレントセイバーまで何でも答えますからね。
はいはい。
はい、竹花オペラから何でも、任して。
なんで全部ローカルやねん。
ストロングブラッド、竹花オペラ、風に吹かれて、その辺、金原ドラゴン、何でも答えるからね、大丈夫だよ。
全部の重症、馬の重症に共通してるのって言ったら、なんか小倉とかそうなんちゃうの。
まあ、あの、愛知杯とか。
そうやな。
父、内国さん時代の愛知杯とか、そういう、
愛知杯な。
に出てたとか、そういうやつです。はい。エムラジ、未公開ジングル。
女性の匂いってすごいですよね。
うん。
あれですもん、もう全部吸い切りたいと思いますね。あまりにもいい匂いだと。なんか、こんなに充満させとくのはもったいない。吸い切りたい。僕は
もう、うるさいね。わかったのかい。
あの、マフーバ。ドラゴンボールに出てくるマフーバに、マフーバ入れる小さい瓶みたいな中に、その匂い入れてずっと持っときたいです、ね。うん、って思うぐらい。ですよ、
はい、分かってますよ。
何でしたよ。
うん、いろいろ言ったことはあるんだけど、まあまあ今日はええわ。
かつては。今は知らんけどね。はい。
はい。夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう。エンディングのコーナー、
イエーイ、パフパフドンドンバーバーベスバーベ
ー、はい、クソ面白くないステイヤーズとチャレンジカップが、まあ明日なんで、僕らアップするときには多分あれなので、日曜日なんか他にありますか。
ラピスラズリあるじゃないですか。
お、ラピスラズリ、まあでもあれ出てないね、ハーフが、
うわぁ、うわぁ、ラバーズポイント。まだ買うの俺。俺まだ買うのこの馬。
アルティマブラッド、
まあ、これ無難なとこですよね。
無難なとこやな。
はい。感覚上げたクリス衛星。
うん。
これ無難なとこですよね。
コスモドームは
前走位置取れてないんでね。
そうそうやな、
はい、もうあれドスローでしたから、ドスローっていうか、まあ、うん、まあまあ東京専用なんでスローなんで、まあちょっとリズムが、まあラバーズポイントで
そうやね。
これダウン戦だからな、意外といいかもよ。
中山か。
タモモクロスダウン特注ケットでしたからね。
じゃあ僕もラバーズポイントで。
最近なんかダウンホースになりつつあるような気がするし。
確かにね。
ちょっと C が薄れて。で、スワンもね、サングレーザーと0秒9だったら、めそんなに。
悪くないよね。
はい。まあ、アルティメブラッドは確実ってことにしておきましょうか。
そうだよね。
はい。アルティメブラッドはとりあえずチークで、で、ナックビーナスとかにどれだけ騙されないかっていう話。これは危なっかしい気がするんだけど、でも、来ちゃうのかな、まだ余力。ダート使って、不審出してみたいな。
でも、これは、これは怖ない?
基本怖いですよね、これはね。
怖いよね。うん、
はい、そんなもんっす。
はい。
はい。じゃあ、お知らせいきましょうかね。はい、
お知らせ
いって
ください。
はい、この番組では皆さんからメールをお待ちしております。ふつおた、うまびやの泉、そしてあなたの思い出の馬、競馬事業仕分け、そして新しく始まった、まあ、仮コーナー、ありがちプロフィールのコーナーも始まりますんで、まあ、よかったらメール送ってください。番組のですね、メールはですね、トップページにお便りコーナー紹介という部分がありまして、そこにメールフォームありますので、そちらがよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方にはもれなく、ステッカープレゼントするんですけど、まあ、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
うん、
はい、
うん、
それではそろそろお別れとしましょうか。お相手はポケモンやりすぎてついに120匹集まっちゃったブライトと、
今倍率見たら青に 8.7 倍になってました。
まあ、そんな
どうしよう、タクヤと。そうだ、どこね。
ラピスラズリステークス本命、サドナミにします
。マリアさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そのディープの端子が僕も目いってた。
あ、そうか、これディープか。
そうだよ。
あ、これ面白いな。
うん、
はい、決定。
人気落ちますよね。
落ちるね。
しかもパントルセレブルってあれじゃん、濡れ衣服まとまりじゃん。うまびやの泉。どうもこんにちは、タンバリンズです。タンバリンズのボーカル松永です。どうもこんにちは。
はい、どうも、
どうもこんにちはとか言ってるけど女ですけどね、ボーカル。僕タンバリンズ好きでベストアルバム持ってますから。知ってます。
タンバリンズがよくわからないけど、
ザ・タンバリンズってグループがあったんですよ。
ほう。
で、なんか音楽評論家の人で一番有名な人いるでしょ。よくテレビとかにも出てくる人、名前忘れちゃったんですけど、その人がなんか結構前にですよ、まだそのタンバリンズが出てすぐぐらいの時に、なんかタンバリンズ売れるとかつって、なんかいい曲多いとかつって言ってたんですけど、まあ、クソほど売れなかったですね。本当に売れなかった。でもね、悪くないですよ、タンバリンズ。ちょっとあれがインパクトが薄いのかもしれないですけど。
なるほど。
いや、でも時代が時代だったら売れててもよかったと思いますけど、結構キャッチーな曲多いし。デビュー曲イージーゲームですよ。イージーゲームってやつ知らないですね。
知らないですね。
まあ、ほぼほぼ知らないです。全員知らないです。はい、そんなタンバリンズを応援してるブライトですよ。
はい、
ということで、また YouTube の動画上げときます。
ほ
イージーゲームの YouTube の動画上げときますから、皆さん聞いてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
気が向いたらベストも買ってね。はい、はい、そんなタンバリンズの松永がお送りするショートコント、
はい、ショートなんでやね
ん。うまびやの泉、
はい、
はい、行きたいと思います。
はい、はい、
ラジオでも西拓也さん、
うん、ありがとうございます。
じゃあいきますよ。まずはこちらのうまびやです。ルメール・デムーロがいなかった頃に 誰が重傷を飼っていたか思い出せない。確かにね。まあ、いけそう
これなんかあるあるになってるよね。
いけそうとか。
そうやな。
うん。まあ、岩田とかアンカツとかはまあいたとして、それより前とかになると、さらにね、誰飼ってたっけみたいな。まあ、エビ。
河内。
河内。古っ河内河内って。牝馬マイルといえばカーチ、はい、でもちょっと前ってなったらウチパクとかアンカツとか岩田の地方騎手がバンバン勝ってた時代があったから、
うん、そうねその辺ね、うん、
はい、
僕はどうしてもやっぱり南さんとか川内さんとか田原正義とかなってくるな
田原で田原もだいぶ前に引退したっていう、うん、
そうそうそうそうそう、
じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、では次の馬部屋行きます。
はい、
テレビ東京競馬中継のはしゃぎっぷりに馬券が当たっても寂しい気持ちになるそうなのかな、
これあれやな、何兵とか言わないとな。
そうそうそうそう、じゃあデムーロはどうします。ルメールいなかった頃に誰が重賞買ってたか思い出せない。
どうしようかな、6円ぐらいしましょうか。
ああ、はいはい。そうね。拓也さん、テレビ東京の中継よく分かってないですもんね。
分からへんね、うん。
だって、あれ、東京だけです。東京っていうか、関東だけです、
ね。そうっすよね、関東ローカルだから。バレちゃん、どうですか、見てます、土曜競馬。
いやー、リアルタイムで見てないですけど。
はい。
あれなんで、日曜の8ちゃんは何でしたっけ、みんなの競馬。
みんなの競馬。
と比べたら絶対テレ東の方がいいと思いますよ。
うん、俺もそう思う。
まず、あの人が可愛い。
あの、柴田
柴田、なんちゃら。
アミアミだっけ、
そう。
うん、
あや
あやだっけ、司会の女の子。元 AKB?元じゃないか。
そうなの。
SKE だ
っけ。
SKE か。
なんか。
そう、あの子は可愛いね。
はい。
うん。
手だけで見る。かな。
僕もでもキャプテンとかも嫌いじゃないんで、全然キャプテン、うん、渡辺とかも嫌いじゃないから、僕は全然はしゃいでても馬券当たってても全然寂しい気持ちはならないんですけど。うんうん、だから拓也さんもね、当たり前のことって言われてもこれが分かってないですからね。
うん、そうそうやね。
何円にしましょう。ゼロにします。
それではもうバリ言うて。
何円。
はしゃぎ。あ、でも自分としては全然当てはまらないんですけど。
はい。
それどっちやん。
それは低めでいいんじゃないですか。
全然1平。
了解。俺もまあ別に当てはまんないかな。はい、じゃあ次いきます。
はい、
次の馬部屋はこちらです。ターフィー君の足の裏にはちゃんと蹄鉄の絵が描いてある。
誰も知らなかった。
だから3つのうち、
マジじゃない。
だからそう、だから必ず偽拓也さん1個いいやつ混ぜるのやめろよマジで。ほら、いいやつどっちも取りに行ってんだよ。これは少ないやつだろ、逆にポイントが
普通にへーって言うわ。
そうこれはゼロでしょ。ゼロか1か。
そうやね、まあ1か2までやな。
そう、さも当たり前のことをもう一回改めて言うコーナーなのに普通にトリビアを送ってくるっていう現象ありますから、うん、それは、う
ん、それもそれで低いんですもんね。
そう、かわいそうだけどね。もうおおって思うんだけど低いっていうね、
うんうん、
はい、
まあ、ええトリビアだけどね。
高橋さん何兵いきます。
2兵でいきましょう。
結局低いっていう。まあしょうがないんだけど。っていうか、はい、低いの狙いに来てんだろ、わざと。畜生、毎回面白いの送りやがって。